じゃあね、今日の本題、最後のね、あと1時間ですけど、今日は食べ物が脳にどのような影響するか、まあ、子どもたちの、ね、未来を守るための食ってことで、まず精神的に、ね、病んだ子どもさんが多くて、引きこもりね、自閉症、引きこもりの子どもたちっていうのが40人に1人になってきた。精神的なトラブルがなぜ出てきたのかっていうのは、さっき浩太さんが話したような添加物、ね、化学物質の影響が、ね、非常に大きいんじゃないかなって私は思ってます。波動っていうもの、オーリングで波動っていうものがある程度こう読めて、いいものはギューってこう尾を作ると力が入るけど、生命力のないものは抜けてしまうというね、体ってね、本当に微妙なそのもののエネルギーに反応するんですね。微細な食べ物ってエネルギーがあって、それが命あるものなのか、命が抜け落ちたものなのかで、体が喜ぶものと、何しろ反対に体がきつくなるもの、元気がなくなるもの、気力が落ちるもの、やる気がなくなるもの、気が滅入るものってものがあるんです、実際ね。それを選ぶのはお母さんしかできないわけで、それを見分ける直感というかな、まあ、とりあえず裏書き見ればわかるわけですけど、だんだんこのね、断食とかしてくると、そのものが出す波動的なものが読めるようにある程度ね、なるんですよ。冷たい響きが出てるなとか、あ、この食べ物はあったかい響きが出てるなとかね、振動数がこう共鳴してね、なんとなく心地いいものと、なんか近くに寄せたくないものと、人間関係もそうあると思うんですけど、ね、やっぱりね、まず食べ物っていうのが直接中に入ってくるから、この波動がダイレクトに細胞に影響します。で、人間っていうのはね、お腹っていう腸が、まあ、お腹っていう中心部に来るわけですけど、ね、人体の中心に腸というね、軸となる臓器があり、ここが腸管造血って言って血液を作ったり、白血球を製造したり、なしはビタミン、ミネラルを合成したり、余分なものを排泄したり、命に関わるとっても大事な、ね、日々働きをしてくれてます。で、腸と脳は共通点なんですか？腸と脳の共通点、腸と皮膚との共通点、共にね、考える臓器である、セカンドブレイン、腸のことをね、第二の脳って呼んでいる学者さん、マイケル・ガーション博士って方がいらっしゃって、腸は第二の脳ですよ、ね、脳と独立して自ら考え行動ねしている臓器ですって話をしてる。セカンドブレイン、皮膚も考えるの、皮膚が考えるって意味わかる？皮膚を撫でられるとか、優しく触れられるとか、手を握られると、どう、私が手握っても分かんないかもしれませんけど、好きな人に握られると、なんとなく心がドキドキ、あ、なかった、
ほっとしました、
ほっとした、よかった、はい、時々苦しくなるとしか言いました、触るとまあまあね、皆さんお父さんと結婚するときにね、やっぱり触れて結婚したでしょ、決めた原因、年収ですか、え、家、車、ババ抜きじゃなくて、よく触れないとね、その人のエネルギーってわからないじゃないですか。じゃあね、皆さんの最終決定判断は五臓の中で、五感の中でどこがしてるか、五感ってわかります？視覚とか聴覚とか嗅覚とか味覚、触覚っていう五感があるけど、最終決定を握ってる感覚って、五感の中心ってどこですか、どこの感覚ですか？皮膚感覚。なんで、お母さん服買うときにね、見ただけで買います？
え、
やっぱり、はい、羽織ってみません？触り心地っていうね、この感触、だって見た目かっこよくても、着たらね、パツパツでね、ボタンが飛んでくとって服あるじゃないですか、はお腹だけ入らないみたいなズボンがあるじゃないですか、スカートがかっこいいけど自分にはね、やっぱ似合わないって、こう着てみんとわからんの場合が
難しいです
、ね、そう、難しい。着心地っていうね、目に見えない情報を皮膚は感じる、着心地。車は乗り心地、椅子は座り心地、さあ今回寝たベッドは寝心地が良かったじゃないですか。店主は抱き心地でしょ、え 忘れた
無縁
昔無縁しばらく無縁食してください、はい、なのでね皮膚っていうのは第六感直感に通ずるすごい最終判断をします。なぜか目に見えない情報をキャッチできる心地よいっていうね情報に従って生きると人間も心地よくなるんだけど皮膚感覚が麻痺すると心地悪い方悪い方に騙されるっていうかね言ってしまったりするんですよ。本来は、ね、この部屋の空気温度湿度も皮膚がねモニターしてて一番心地よい湿度とか温度に絶えず体を置こうとして暑かったら気持ち悪い暑苦しいちょっと環境が悪いよって脳に信号が来るじゃないですか。絶えず外界の情報を、ね、キャッチして一番その人が生きやすいように長生きできるように命が、ねなんかね、やっぱりこの守られるように絶えず、ね、外界の刺激をモニターしその人にベストな状態は何かをやっぱりこう、ね、あのアンテナを張って絶えずモニターしてる。これが皮膚ですよ。皮膚が汚れると、ね、皮膚感覚が乱れて心地悪い方を間違って選択するダメなことを選択しいいことを、ね、取り逃がすようなキャッチ能力が衰えるんですね。皆さん断食から来て皮膚どう今日化粧どう化粧のりいいでしょ皆さんどうだった今日しっとり感違うでしょ顔光ってますよ今日艶が出るってことがエネルギーです。艶光っていう、ね、ものは艶とかが出てくる。断食が来ると、ね、皆さんのこのオーラっていうね目に見えないフィールドが浄化されて皮膚まず光沢が出てくる。そうするとエーテル体っていうかな目に見えないフィールドがきれいに、まあ、オーラっていうのがあるじゃないですかオーラ、ね、それぞれみんなエネルギーフィールドがあるんだけど汚れてるとね邪気を引き寄せるんですよ。特にあの体臭がある人邪気だらけ、ね、体臭の強い人は言わない寄る時に梅酢を持ってシュッとしながら寄っていく飲む活性炭である玄米スープ飲ませるとね体臭減るんですね。あれ吸着剤還元錠を使ったごま塩もねある程度毒素を吸着するからいいんですよ、うん、だからそういったね皮膚感覚がこれからね皆さん断食会終わった後っていうのは時過ごされるので直感的にね悪いものを悪いって感じられます。今度今まで美味しかった食べ物がなんかまずく感じる匂いを受け付けないとかねさ匂いに敏感になりませんでした。2日目3日目パン屋さんの前通ってもね多分ねなんか美味しいって感覚じゃなくてなんか変な匂いあ添加物の香りみたいなねそういったね感覚機能が上がるんですね。電車乗るとあこの人臭いとかねよく鼻が効いてですね分かりますよ。それぐらい感覚が研ぎ澄まされるのが皮膚感覚っていうね第六感に通ずる感覚が開くのが断食会です。皮膚はきれいになる。それはなぜか腸がきれいになったから腸は洗濯をしてます。絶えずこうやって洗い物あこうじゃなくてねもう洗濯じゃなくて取り入れたらいいかな出した方がいいかって洗濯をねしていて脳の指示を待ってたら命に関わるのでさっきの青酸カリ亜硝酸、ね、ナトリウム毒性が入るとこれは危険だから吸収しちゃダメって出しなさいよって出せっていうね指令を出して消化液どんどん分泌させてね下痢を起こすんですね。下痢は取り入れてはいけないものに対して腸が反応し出すデトックスの働きです。それから栄養となるものが入った時には出しては困りますよね吸収しないと。だからこれはいいと思ったらいい波動のものと思ったら今度は全、ね、あの消化液とかね、消化に関わる細胞に分泌液を出せって取り締まる免疫は免疫寛容って言ってね取り締まっちゃダメよって、ね、そうやって消化吸収しやすい状況を作っていく。腸は取り入れるべきか出すべきかって絶えず選択をしているわけですね。添加物目に見えますか皆さん。目に見えないけど腸は感じることができる。ところが腸が鈍感な人がいる、ね、腸が神経がこう非常に研ぎ澄まされた人とやっぱり鈍感で何食べても美味しいみたいな人と2つ多いんですねそう特にね腸が宿便っていうね毒素を で腸壁が覆われるとね、今度は毒の入ったものが欲しくなるんですよ。神経が麻痺する、腸管神経が麻痺を起こすと、腸にはね1億個ぐらいの神経細胞がある、腸管神経ね、これが麻痺を起こすと今度は毒となるものが美味しいって言うんですよ。そういう人はね、ジャンクなもの大好きですよ。ハンバーガーね、食べたい、もうね、M 社のハンバーガーないと生きていけないという人ね。それからスナック菓子大好き、清涼飲料水大好き、買ってきたねコンビニ食大好きという人はね、腸が完璧に麻痺をしてます。でそういう人に限ってね、いいものが入らない、玄米が嫌いよ、あの匂いが受け付けない、米ぬか臭が受け付けないですね。だからね、ぬか床で作る漬物食べれませんね。味噌もね、発酵臭がもうウェってなるんだそうです。発酵した匂いが受け付けないっていう人は、邪気っていうのはね、いいものは避けますからね。いいもの先を避けようとする人々がいる。野菜嫌い、一緒ですよ、野菜嫌い、肉ばっかりしか食べない、このような腸が汚れるものを選択するっていう人は、その人が悪いんじゃない、腸が悪いんですよ。そう思ったら許せるでしょ、ね、言ってもね、言うこと聞かないご主人、肉しか食わないご主人、憎たらしい人ね、そういう人もご主人が悪くはない、腸が悪い、人間性は悪くないと思ったら寛容さ出てくるでしょ、こういう人でも許してあげようかな、ね、腸の間違いを正せば元の正しい情報に気づけるようになれる。その一番の気づきの機会が断食なんですよ。今度ねご主人に連れてきてくださいね、
はい、
私がケアしてあげますから、ね、第三者が言った方が響くの、奥さんが言うと反発するご主人ってね。だからご夫婦ね、必ずセットでこれから来ていただく。もうね、断食って決断力が冴えるので、断食の時に決断したことはね、必ず現実化します。いい方向に現実化します。だからね、別れようかどうしようかときには断食から、ね、来てから決めてください。で、ね、どうしようかなって夫婦が来てね、帰るときに手つないで帰りますからね、こうね、そういう夫婦何でも見てきました。お互いに思いやる気持ちっていうかな、ちょっと綺麗になると本当の自分っていうかな、本当の方向性が見えてくるんですね、ある程度。だから仕事上決断に迷うとかね、どっちに行ったらいいかって時には、いくら考えても出てこないですよ、直感の方向性って。でも断食した時に直感が出てくるんですよ、皮膚感覚として、目に見えない情報として。その時に決断したことは必ずうまくいきます。これを応用すれば、ね、1週間断食した後に宝くじを買いに行く、当たる可能性が高まるかもしれない。でもね、あいつはあぶく銭って言ってですね、欲望がたくさん絡んだお金っていうのはその人幸せにはしませんよ。欲によって潰されていく、運命が悪くなる人が多くてね、そういうお金はね、いいことに慈善事業に使わんといかん、ね、皆さんこれからね、マクロベティックの発展にどうぞ使ってくださいね。当たったら接触協会に寄付してくださいね、浅村さんに、はい。だから腸の汚れっていうのがね、神経の麻痺、考えられない、ね、腸を作っていく、間違った、ね、判断を下す腸を作る、これが人生を狂わしていきますよ。こういった人はダメな人と付き合うんです。不幸にする彼氏と付き合うんですよ。で3年目にこんなはずじゃなかったって人たちが多い。だからね、結婚してない人、これから結婚するときどうするんですか。断食してるよ、結婚する、そうよ、できたら彼氏と一緒に断食会来てね、はい、そうすれば進もうか退こうかすぐ分かるからね。いろんな応用バージョンがあります。で腸にすっきり感があると気持ちもすっきりする。腸と意識、脳は同じ経絡ね。これはね、もともとね、外胚葉ってところからできてるんですね。外胚葉、卵子に精子が取り付くとね、3つに大きく山が分かれて、内胚葉、中胚葉、外胚葉といって、その外胚葉からまず腸ができ、その次に皮膚ができる。皮膚と腸は同じ連続体でね、中か外かってだけの違いであるわけだけど、 同じ腸内細菌皮膚細菌ついてるしね。はい、それと最後腸がぐるぐるって先端部が丸まって脳ができます。だから発生学から見ると腸も皮膚も脳も同じね発生の系統からできているから、ともにいろんな神経細胞があり考える臓器なんです。皮膚も考えるし腸も何を取り入れるべきか出すべきかを考える。脳もね、まあ、考えているわけだけど脳だけがね考える臓器ではないんです。で、腸が汚れると腸に汚れた食べ物が入って腐敗毒素が出てくると意識の中にね、ストレスってものが溜まってきます。怒りっていう状態が出てくる。腸が汚れるとね腸がこの、まあ、具合が悪くなってすっきり感なくなると気持ちもすっきりしなくなって、ああでもないこうでもないってねまず不安心配っていうものがやってくる。不安心配症の人は腸に砂糖が入った時、生鮮食品の砂糖が入るとねああでもないこうでもないっていうね考え事が多くなる、思い悩むような性格が出てきますよ。日本人もねこの関係を知っていて腸のことを腹って言った、ね、腹が汚れると意識に曇りが出てくる。なんて言いますか、あ、腹黒い、ね、表現ありますね。どんな職業の人が腹黒いですか。政治家、私利私欲、ね、官僚、ね、自分のため、ね、どんなところに、ね、資金をこう逃してね貯蓄してる人たちもなんか多い。パナマ文書出てきましたけど、我さえ良ければ。これからね私提案するのは、腹白い人を選ばないと世の中良くならないです。世のため人のためという人をね。だからまた7月に参議院選挙、私は衆参同時選挙になるかもしれないと言われてるけど、ポスターですよ。顔写真だけでダメなんですよ。腸のレントゲン写真を撮りました。で、腸が綺麗な人だけを選ぶという。で、マクロベディックしていると腸が綺麗になる。マクロっていうから真っ黒になるかなっていうけど違いますよ。マクロっていうけど真っ白になるよ腸がね。世のため人のため、ね、子供のため未来のため地球のためと思えるようなやっぱり感覚っていうのはねお腹と関係します。食べ過ぎた後皆さん頭働きますから、ね、ぼーっとしませんか。あ、食べなくても時々ぼーっとしてる人いますよ。それはでもお腹減った時ってどう、空腹の時って頭はすっきり爽やか。いや皆さん頭はクリアじゃないですか。頭痛結構取れるでしょ3日目になると。2日間ね、2日目って結構ね毒素が溶け出す日なのでね、だいたい排毒症状として頭痛とかいろんなねトラブルがきますけど、だるさとか3日目になったらねもう肝臓が全部解毒しきってすっきりします。肝臓の解毒力悪い人はねもう1日かかったりしますけど、だいたい3日目になったらね肝臓がだいたいお仕事終わってね血がきれいになってすっきり感出てくる人たちが多いですね。私の人腹が立つって言った、腹股が煮えくり返る思いをするって表現を使った。腹の虫が収まらない、悪玉菌が増えると腹の虫が収まらなくて虫のいい話ばっかり飛びついたりする。楽して儲けようっていうね、ちょっと騙しても儲けようっていう意識になったりする。腹黒い状態を作る。決断すること、なんて言いますか、決断すること、腹を決める、え、腹をくくるって言いませんか、腹が座るって言いませんか。生活鍛錬意識をね持ってくると木の腹が座るっていうね、その武道の極意の話をいたしましたけど、腹っていうのはそれぐらい大事な意識と直結するところなんですね。だから丹田呼吸ね、腹に意識を置いて丹田呼吸をし、ね、武術をすると本当にね意識が安定する、ぶれないんですね。だからああでもないこうでもないという人もね、お腹の軸が安定するような食べ物が入ってません。お腹って人体の中心でしょ、中心軸となる食べ物がいる。これがね軸がぶれると気持ちもぶれます。ああでもねこうでもね不安心配取り越し苦労持ち越し苦労今ここっていうねところに川野さん意識を置きなさいよと言ってたじゃないですか。 今ここに、今ここがありがたい、嬉しい、楽しいに意識が向かないんですよ。軸がぶれると。じゃあ何を食べたら軸が安定するか。それは365日食べても飽きがこないものが軸が安定する、ね、日本人の食性、毎日食べても飽きがこないものを食性って言うんです、ね、さっきパンダは笹さえ食べとけばね生きていける、コアラはユーカリ、あれ青酸カリがありますよ、それを解毒する酵素を十二指腸がコアラは持ってるんですね。じゃあタンパク質を作る、タンパク質は絹糸ね、絹糸はタンパク質、じゃあその絹糸を吐くのは何ですか。虫は蚕、蚕がタンパク食べてます、タンパク不足してるって言ってね30品目食べてますか。え、プロテイン取ってます、牛乳取ってますか。蚕はそれしか食べなくても生きていく。何ですか、それしか食べないもの。桑の葉っぱ、これしか食べないんですよ。これを食わず嫌いって言います。だからね、タンパクを取らなければタンパクにならないの大嘘でね。それは植物、要は草だけ食べて巨体を作っている牛とか豚とかね、一般の馬とか見たら分かるじゃないですか、筋肉隆々の動物がタンパク取ってるのか、ね、あの牛乳を作るのは牛だけど、牛が牛乳飲んでますかって、骨太の体を作るのに牛乳飲んでる牛って見たことないでしょ。更新時しか牛乳取らないじゃないですか、ね、取りすぎると良くないって知ってるんですよ、ね、人間も取りすぎると腸がねやっぱり腐敗しやすくなる。だから牛が原料だから、これは猛毒って言います。なんか冷たい空気が流れましたよ、ね、もうやめて帰りましょうかね。もう30分で終わりますから、もう我慢じゃあね、365日食べても飽きが来ない日本人の食性なんですか。米でしょ。パンはどう、1週間2週間続いたらお腹パンパンでしょ。お腹張ってきますよ、パンダパンクって最後ね、パンク状態です。芋はどうです。芋、確かさつまいも有名だけど、鹿児島毎日芋ばっかり、一食のガス中毒ですよ、森田さん。芋姉ちゃんって言われますからね。しかも太るの芋って、ポテトでポテトって名前が、知ってました皆さん。あ、書いちゃダメ今の話ね、書くと品種を変えますからね、人言わないことこの話をね。米なんですよ、朝昼晩食べても飽きが来ない、こんなものはねないの。これが日本人の食性です。まあ、どんな米かって、米の質もねやっぱり影響しますよ。化学物質がない、化学肥料ね含まない、除草剤使わないとかね、天日干しなのか機械乾燥なのかでも違ってくるね、精米後時間があると酸化するし、鮮度ってものも大事だし、そのでも米ってものを食べてるとね意識が安定します。私うつ病の方見てきて分かったのは、米をね食べないんですね。いつも麺類とか、まあ、ラーメンとかね、パスタとか、それからパン、あとは甘い糖分だけでね、あの満腹してしまっている子どもたちが非常に精神がおかしいですね、病んでる。で、自閉症とか引きこもっている子ども見るとね、大概はね米食べてません。米食べれんって子が多い。ご飯食べれんって、おかずばっかり食べて、ご飯いらないって、そういう人たちがねうつ病的な症状にはまっている。大人もそうですよ、うつ的な人たちはね、ご飯食べない傾向だよ。糖質ダイエットが助長しましたね。おかず食べて、とにかくね米食べない、でんぷん食べない。それはね、小麦粉はあんまり取らん方がいいんだけど、米はね軸だから、取らんと精神がぶれるんですよ。意識がぶれるの、あでもないこうでもないって不安定になるんだ。毎日取っても飽きがこない飲み物は何ですか。あのおじさん言いました、検査すればビールですって。隠しのおじさん焼酎ですって言われた、ね、焼酎飲んでますって、焼酎だから。でも朝昼晩飲んだらアル中でしょ。味噌汁ってものはね不思議とね毎日飲んでも飽きが来ない、朝晩飲んでも飽きが来ないんですよ。これが食性ですね、味噌汁。 ジャパニーズ発酵食品、味噌の質が悪くなった、化学物質漬けになった、即場になった、一月でできてしまう。いい味噌はやっぱり半年か1年かかるじゃないですか。その間の時間待てないんですね、企業っていうのは。金利がもったいない、早く出荷したい、お金に変えたい、手間を除きたい、効率をアップしたい、安くしたい。で本当にいい味噌はね、やっぱり1キロ1000円程度するわけですよ。熟成期間が、ね、かかる、手間暇がかかる。それともう一個何ですか、ジャパニーズ乳酸菌源、漬物ですね。これも今ピンキリでね、コトさんおっしゃった添加物、黄色軟膏、ね、赤色軟膏も色付けして防腐剤付け、命がない漬物が多い中でね、本当は自分でぬか床でね漬けたような、味噌漬けしたような命あるものが、腸内環境が発酵食品だから非常に喜ぶわけですよね。じゃあ漬物って加熱しますか、皆さん。どう、熱通さないでしょ。ローフードですよ、ジャパニーズローフードは、ね、カリウムの害が出ないようにナトリウムを補い、しかも発酵したローフード、こんなすごいローフード漬物って世界にないんですよね。こんだけ漬物文化たくさんあるじゃないですか。日本人が世界に誇っていい世界遺産になった食事の中にやっぱり漬物ってあるんですね。世界最高レベルのローフードなんです、これ。ビタミン、ミネラルが入ってくるだけでなく、ね、発酵によって作られた酵素や、ね、酵素、まあ、活性物質っていうかな、生理活性物質たくさん含む、こんだけいいものがあるのに、なんでねそういったスムージーなのかって私思うんですよ。ジャパニーズローフードがあるのにね、伝統食ってのがあるのに、なんでローフードなのって、はい、このようなね軸となるものを食べてほしいんです。ところがね、これ3つの軸、米とね味噌、漬物、これがねアメリカの政策によって戦後ね強制的に変えられていくんです。日本人弱体化政策ってなって、学校給食で米を何に変えましたか。味噌汁は牛乳、漬物はヨーグルトとかチーズね、サラダってものにこうなっていくわけですけど、中心軸がブレてから非常に精神が病み始めたんですね。病気がアレルギーが、全く食べたことのない食材が入ってきて、小さい頃から腸がおかしくなって皮膚炎という、こんなもん食べちゃダメよって皮膚の警告反応がもう何十年続いてる、違うよ食性が、元に戻そうねっていうね警告が皮膚からやってくるんですよ。病気って形でね方向性を変えましょうねって。だからね、これが最大のアレルギーの原因ですよ。病気が吹き出てきたのは、ここにプラスお肉っていうものが入り始めてからね病気が増えてきたわけだけど、我々は元に戻せばいいんです。パンを米に、牛乳を味噌汁に、で乳製品を漬物に、これだけでねお腹が安定します。だって漬物も味噌汁も発酵食品だから、腸内細菌が還元発酵の状態になれるし、善玉菌に必要な一番の栄養はでんぷんだって話をしましたよね。ご飯、このご飯もできる人はぶずき米とか雑穀ご飯とかね、麦ご飯、繊維質が入ったらもっといいです。こういった軸をね、やっぱりバランスが崩れやすい土曜っていう周期、ね、一番バランスが崩れるのが年4回来る土曜の周期ですから、気持ちも体も動揺しますからね。そういう時にね、皆さんはブレない食べ方をする、おかずを抜かしてね、これだけに戻すんです。マクロビオティック7号食とかねいう考え方があるけど、おかずを抜いて、ね、中心軸に戻す食べ方が、身も心もすっきりさせる状態、気持ちが安定するブレない状態になる。だから季節の変わり目、ね、ちょっと心身ともに疲れやすかったり、ちょっとこうね落ち込んだりしやすい周期がやっぱり定期的に来るから、そういう時にこのことを知っておく、おかずを減らし中心に戻す食べ方をする。そしたらね、お腹が安定すると意識が整うんですよ。こういうこと誰も教えない。30品目食べなさいって言うけど、厚生労働省が何を30品目なのか、軸がないんですよ。思いっきりテレビが軸話をしますか、 軸の話を毎日聞いてるとね、全部食べてくるの、そのうち思いっきりなくなるから、ああいう番組じゃダメです。試したかってもね、言うことが毎回違う。見てますよね、あの番組。私は見ない。私あの番組試してバッテンってこう呼んでますね。もう見ない。あの使ってもらっていいですよ、私のねネタは。品種を買わない程度に使ってくださいね。じゃあね、今日コウタさんが話した添加物が入ってくるとどのようなね、腸に入ってくると脳に影響を与えるのか、ね、脳というね、意識の世界に食べたものが影響を与えます。食べたものの波動が腸に影響を与えるのは食物の持つ波動です。エネルギーね、波動エネルギー。じゃあ最近流行のファーストフード、手早く作ったものはどのような人間性を作ると思いますか。意識の在り方に影響を与えると思いますか。手っ取り早く何でも済まそう、面倒くさがり。パンってどう、即食べれるでしょ、焼いただけで。菓子パンはパクリすぐ食べれる。こういう人物臭いですよ。何でも億劫になって手間暇をかけれなくなる、あらゆることに。あらゆることが億劫になる人はパン食が過ぎた人の特徴ですね。パンが多いと意識の中では面倒くさい、ね、手間暇かけたくない、手抜きをしたい、ね、っていう意識が出てくる。短絡的って言いますね。ファースト、気が短い、待てない、我慢ができない、忍耐力がない、持続力がない、すぐ諦める。ファーストのものっていうのは手間暇をかけずに作った、ね、食べ物で、添加物がなければできない。こういうものはね、非常に短絡的、結論も急ぐ、すぐね結果が欲しいっていうかな、忍耐とか我慢とか養生とかできないんですよ。食べてすぐ病気が良くなるよ、結果を求める人多いですよ。やっぱりそれなりに努力をしないとね、結果って出ないじゃないですか。だからそのような待てない人々が多くなった。我慢ができない子どもたち、ぐずる子どもたちっていうのは添加物ですよ。ファーストフードですよ。手早く作ったものは待てない、我慢ができない、ね、そのうちね、意識の中に焦りっていうのが出てきます。焦り、これがあるとね、ゆっくりのんびりできないんですよ。忙しい人、よく忙しい忙しいって言ってる人いませんか。忙しい忙しいってね、仕事が忙しいね、なかなかね、こういった機会参加忙しくてできないという人は、忙しくするような波動を持った食べ物が多いから忙しくなるんですよ。ファーストフードっていうのは忙しい人間を作ってきますよ。快速電車乗ってる人の顔見るとね、みんなね引きずってますね。目がこう安定して泳いでますね。楽しんでない、暗い顔してね、ああでもないこうでもないって考え事が多い人が非常に多い。でもね、各駅電車乗ると違うんですよ。みんなボーっとしてますからね。楽しそうな雰囲気持ってる人たちが各駅電車多いのよ。みんな特急とか快速でね、急いで人生を送ってるけど、やっぱり速度が速いと見えなくなるものって多くないですか。車のスピードが上がるとね、もう前しか見えなくなる、視野が狭まって。100キロ以上の走ってるとね、景色見る余裕なんてないですよ、ね、ところが歩いてる速度どうですか。胸咲く野に咲く綺麗な花々とかね、空気感とか太陽のぬくもりとかね、それまで分かんなかった、見逃していたものがどんどん情報として入ってきませんか。緑の木々の、ね、新緑の美しさとか、ね、風の爽やかさとか、鳥の、ね、鳴き声とか、虫の音とか、本当に大事な命を生かす情報が速度を落とすと、ね、見えてくるんです。人生もっとゆっくりのんびりでいいんじゃないかな。一番今したいことなんですか。したいことということを、ね、聞くとね、忙しい人にゆっくりしたいって言います。もっとのんびりしたいって。 あ、死んだら一生のんびりできますからね。言っときますけど。のんびり、ゆっくり、ゆとりを持っていきたい。ゆとり、意識をすっきりしたい。宇宙のね、真理を悟りたい。これ目に見えないものじゃないですか。お金があれば手に入るものじゃなくて、やって今の人々の価値観が物とかお金では幸せになれない。それ以上にゆとりとかのんびりとかプラス健康とかね、真心とか、その中でもね、こういったね、ゆっくりのんびりっていう要望が忙しい人とってもね欲しいものなんですよ。このりっていうのがつくの、りゆとりとかのんびり、りどういう意味かっていうと、言霊では宇宙の断りって意味です。リズムって意味です。リズムの理、周期率って意味、理っていうのはね、時々ね、ちゃっかりって理があります。うっかりって人がいますね。ぼんやりっていう理もありますけど、基本的にはね、宇宙のリズムにのっとっていきたい。宇宙のリズムはゆっくりのんびりなんです。それ我々はね、スローライフって言います。本当の幸せっていうのは、このような状態の時に視野が広がり、で感覚が広がり、大事なものの、本当に大事なものに気がつけるような能力を思い出す。忙しい時にはそういったね、超感覚とつながりが途絶えるんですね。目に見えない大事なものとつながるっていうのは、のんびりゆっくり、ね、瞑想したりヨガをしたり、で落ち着いたゆっくりとしたエネルギーのサイクルの中でこそつながる、気づける、ね、ひらめく、想像できるものがあるんです。忙しすぎるとそれが、ね、見落とされていく、ね、なので、まあ、そういったね、理の世界にこれからね、やっぱり皆さんが戻っていくためには、もうちょっとスペースを落とす、スローライフ、ね、エネルギーの高まる生き方、ね、大事なものに気づける方向性のあるね、生きる方向はこれから急がさない。皆さん、私なんかね、途中なんていうか、学校帰りに寄り道大好きでしたね。まっすぐ帰らない ね、どっかいろんな田んぼとかに行ってね、ザリガニね、ちょっと取ったり、虫追っかけたり、なかなか家に行き着かないんですね。途中で開封したりとかね、これが楽しかったんです。ただに会社に行って帰るだけだったらつまらないけど、寄り道人生もいいんじゃないかな。ぼーっとする瞬間、皆さん楽しくないですか。ぼーっとする時ってどう、なんか充電されてるような気分にならないですか。絶えず動き続けるとね、充電ってできなくて放電されていくけど、時々充電する期間が大事です。携帯もね、使わずに充電しておかないとエネルギー切れを起こすじゃないですか。人間が充電できる時間というのは、まあ寝る時と、なしは昼間だったらぼーっとしてる瞬間です。疲れたなって思った後もね、ぼーっとする時期を設ける。何もせずに、ただ単に休ませる、のんびりする、ゆっくりするときに、生命エネルギーは充電されていくんですね、うん、だから今のね、経済効率はぼーっとした時間持ったらダメって言われるんです。授業中ぼーっとしてると先生から怒られるでしょ。ぼーっとするなって、授業に集中しろって。でもぼーっとした後に集中力って上がるんですよ。ぼーっとしなければ集中力って上がらないもんなんですよ。まあ、ずっとぼーっとしてる人もいますけどね、これダメよ。時にはぼーっと、時には真剣というね、いいようなリズムが必要なんで、ずっとぼーっとしたままだとボケますからね。言っときますよ、ボケますよ、ぼーっとする人ずっとね。だからちょっと時にはね、のんびりゆっくりぼーっとする時間が、実は再生する体をね、蘇らせる命の充電時間だということを覚えてね、人生の中に何もしない、ただ単にぼーっとして、ああ嬉しいな、今日も、ね、命があって生きれて、感謝しながらぼーっとしたりするとね、非常に生命エネルギーって上がってきます。楽しいことを考えながらぼーっとしてくださいよ、ね、それがね、やっぱり人間の再生産っていうか、エネルギーをね、やっぱり充電する最大のやっぱり秘訣になると思います。そのためにはお腹の中にスローフード、意識をスローにするためには、お腹の中にスローフードというね、のんびりゆっくり手間暇ってエネルギーをかけたもの、 これ入れていくことが意識の中に焦りを抜き、忙しさを抜き、のんびり生きることが心地いいって感覚を作るんですよ。だから手早く作ったものではなく、我々はね、たくさん手間暇がかかった自然食品、昔ながらの食品っていうのはものすごい手間暇の連続で出来上がりますよ。ごまだってね、あれも本当に一個一個ね、選別作業があるんだそうで、ピンセットで皮が剥けたものとかゴミとかをね、一個一個取っていく。これが日本人ではなかなかできなくて、コストが高くてね、で中国産とか、中国産はね、着色してるそうです。パクさんがね、中国産ごま買ったらね、あのね、水につけた色が落ちたんですってね。これ本当のごまかしって言いますね。パクさん、中国産絶対買っちゃダメってずっと佐々木さんいつも言うんですね。あれはもうね、いい加減のものが多いからとかね、よく言われます。やっぱりいいものはね、醤油もさっきのごま塩も梅塩も手間暇っていうものがかかる。手間暇っていうものは何ですか？これ手間暇っていう意味って何ですか？エネルギーです。何のエネルギーですか？愛のエネルギーです。愛ってね、エネルギーなんです。手っていうものはどっから伸びてますか？手って腕がついて、腕はどっから伸びてますか？ハート、ハートチャクラ、アナハタチャクラ、心臓、ね、心っていうところから腕を通じて左右伸びてるってことは、腕の目的、手の目的って何ですか？ハートを表現する道具である、ね、真心っていうね、ハートを表現する道具であり、人の心を感じる触手でもあるんです。触手、手と手を握り合うとどうですか？お父さんと昔思い出してくださいよ。手と手を握った瞬間、
ドキドキ
した。今は
全然、
あ、ドキがする。あ、そう。まあ、つなぐ相手によってね、若干反応が違いますけど、手っていうのはときめきっていうね、一つのエネルギーを感じてるところですよ。触手であり、愛を表現する道具なんですね。だから手間暇をかけるってことは、そこにね、愛のエネルギーが転写されて、食べた人の中に、気持ちの中にお腹を通じて満足って、ああ嬉しいって、ちゃんとね、見守ってくれてる、自分のことを思ってくれてる人がいるっていう安心感があると落ち着くんですよ。ところが手抜きをした食べ物、あの袋の味ってですね、手抜きをした手間暇を除いたものっていうのは、お腹が満ちても意識で脳とかハートが満ちないんですよ。そうするとね、過食になりますね。食べても食べても満たされないと過食の傾向出てくる。過食症っていうのはエネルギーの抜けた食べ物の食べ過ぎなんです。エネルギーのあるものは少食になりますからね、本当に満足して。そのためには、自分のためにも手間暇をかけるってことが大事。自分さん、ありがとうって気持ちでおにぎりを握る、ね、料理を作る、そのエネルギー振動が自分の体を癒していくんです。自分のためを思って作るって人はあまりいないと思うんだけど、自分さん、ありがとうっていうね、意識で作った時に、手からそのような波動が食べ物に転写されて、食べた時に人間のお腹を通じて脳に安心感とか不足感がなくなる、足りてるっていう、満ちてるっていう、幸せっていう情報として入ってくるんですよ。だから手塩にかけるとかね、言うじゃないですか。手抜きをしない、手抜きをして、お母さんね、何でも好きだもん買っていいよ、コンビニで買っておいでって、一見優しいようだけど、やっぱり愛っていう見地では全く手抜き、心が抜け落ちるような食べ方になってしまう。そういう子供はね、なんか寂しいんです。お母さんが作ってくれないと言わないよ、親だから。でも心の中には寂しいなっていうね、気持ちが残ってまして、ね、それが募るとね、本来愛を表現する手が今度は暴力を表現します。心の中に真心ってものが来た時に入ってこないと、本来ね、真心を表現する手が愛ではなく暴力を表現する。それは寂しいってことの裏返しの表現なんです。愛が抜けてるって。これがね、学校で今子どもたちが荒れてる原因なんですね。ムカつくとか、キレるとか、いじめる、いじめっ子はね、もう一番寂しい子どもたちです。 そういうことに限って添加物いっぱいのファーストフードばっかり、お母さん忙しくて共働きで作れないんですよ。天山ばっかり、じゃあばあちゃんが作る食事お任せ、寂しいって気持ちがね、問題行動の温床になっているってことを知ってほしいなと思います。私の家内もね、結構忙しかったりするけど、みんなお腹減ったってね、中学生小学生ね、帰ってくるんだけど、時いつもおむすびを握ってます。忙しくていなくてもおむすびってのはね、手と手が触れ合った絆っていうものが伝わってくるね、安心感が。だから震災の時に被災地にご飯持ってかないじゃないですか、なんで握ってわざわざ手間暇かけて持ってくの、心が折れそうな時に心を込めて握ったものっていうのはまた頑張ろうっていうね、前向きな気持ちを波動としてもたらしてくれるんですよ。栄養を送るのはね、何もね、言葉だけじゃない、ね、触ったりするだけじゃない、お金じゃない、真心っていうねものが子供たちの絆、ご夫婦の絆、つなぐね一番大事なものです。だから手抜きをし始めると主人が離れ、子供たちが言うことを聞かなくなる、問題行動ばかり起こして、こっち見てお母さん、こっち見て、もっと自分で愛情かけたよっていう表現を問題行動としか表現できなくなるんですよ。だから手抜きをしない、まず手抜きをしない、スローフード食べてください、買ってください。やさむらさん、たくさん扱ってますか、むそさん作ってますか、ね、そういうものは一見高いです、日持ちもしなかった、色悪かったりする、でもね、込められた生産者や作り手のね、まあ工場メーカーさん、それで作り手のお母さん、ね、生産者から、ね、作る人から、最後最終料理する人まで手間暇かけたら膨大なこれエネルギーなんですよ。それ食べるとね、頑張ろうって夢とか希望とかときめきとか戻りますから、皆さんときめきありますよね、ときめきどの時に感じます、松下さん。
お野菜を選ぶとき、
まあ手っ取り早くていいですね。皆さん、ときめきいつ感じます？
いや、おいしいもの食べるとき。
藤さん、ときめきはどんな瞬間感じますか？
美しい女性に出会った。
そうでしょう、私も一緒。今回ずっとときめき続き、皆さん、美女ばっかり。びちょびちょ状態ですもんね、しもしんなくときめきっていうのはとても大事で、ね、これもね、命あるものが入ってくると心に躍動します。生命力があるものは生命換気っていうエネルギーを送ってくれる、命が抜けたものは体が冷え切ったような、だるくなってきつくなって怒りっぽくなってというね、情報しかないから、食べ物は情報なんですよ、波動っていう情報なんですね。じゃあ加工食品、添加物っていうのはどんな情報を持ってますか、添加物の情報って。波動ってのは情報ですよ。加工食品の中に入っている防腐剤とか殺菌剤とか、ね、保存料ってどんな波動なんですか、どんな情報かというと殺す情報です。菌を殺す、ね、のが殺菌剤、農機で使う除草剤は一切の草の存在を許さない、で農薬ってのは一切の虫の存在を許さない、そのような殺す波動ね、他の命を認めん、許さん、このようなエネルギーを情報として添加物、ね、なしは農薬っていうのは持ってるんですよ。そうするとね、殺す波動だから何が起こると思いますか、最後死にたいって、夢とか希望っていうね、人間らしさがなくなってときめきが消えてね、生きるのがきつい、しんどい、うつ病、もう自分なんていなくてもいい、自己否定、あ、自己否定する人はこのように否定する波動ね、化学物質は否定の波動だから、他の命を許さん、認めん、否定する波動だから自己否定、自分なんで何の価値もない、自己嫌悪、自分大嫌いっていう思いを持っている子どもたちが増えたのはなぜか、 大人もそうだけど、否定する波動を含む食べ物がたくさん入ってきたからじゃないかなと私は思ってる。自己否定とか自己嫌悪っていうのもね、食べ物の情報の中で添加物が一番その後にそのようなもう行きたくない、自分なんて存在価値がないっていうような否定的な感覚に陥るケースが実は増えるってことをぜひ覚えてください。科学的なものっていうのは不自然の世界、自然か不自然かという不自然でしょ。そうすると人間らしくなくなってロボット人間を作っていきますよ。ロボット人間、自分で想像できない、考えることができない、マニュアルがなければ行動できない。我々はね、一定の答えしか書いてはいけない、新しい答えを想像してはいけない、ずっとね考えてはいけない訓練を学校時代ずっと受けてきました。決まった結論しか出してはダメ。皆さん、1たす1が2ですか、どうですか。1たす1って2ですか。私とカナが結婚してね、うち子供4人いるんですよ。うち1たす1が6になってるんですね。ちょっと多すぎたかなって話もあるんだけどね。もうやめてって感じ言われてね、もうやめてって。最近空砲なんですよ私ね。実弾入ってないんですよこれね。環境ホルモンの影響かなって話もあったんだけど、まあ、ロボット人間は無感度、無関心、無気力になります。マザー・テレサは愛の反対なんて言ったでしょうか。無関心、人に関心持たない、あ、今日パクさん綺麗ねとかね言われたらどうですか。今日安楽さん輝いてるねって、この髪型素敵ねって言われたらどう。人に関心持ってもらうと嬉しいじゃないですか。髪型変えてもね、ご自身気づかなかったらどうですか。悲しいでしょ。それで たくさん私失敗してます。髪切ったのにね、1週間後にえ変わったって言ったらね、えらい怒られてですね。関心持つってことが愛なんですよ。今日大丈夫、ご加減は、足の具は良くなったって言われたら嬉しいじゃないですか。人に関心を向けてあげる、ね、それは愛の、ね、表現であったりするわけですね。ところが無関心、美しい、ね、こういった風景見ても感動しない、やる気が全く起こらない、このような無気力、ね、無感動人間がなぜ出来上がったかというと、食べ物の波動、非人間的な命を殺す波動の添加物がどう増えすぎたのがね、私は原因じゃないかなって思っています。それからね、動物接触品が入りすぎると何が起こると思いますか。動物接触品が持っている波動、非常にね、荒々しい波動を持っています。荒々しい波動ね、ソヤって人、ソヤっていうね、なんていうか気配りが効かないっていうかな、なんとなく、ソヤな人っていうかね、最近多いんだけど、なりふり構わず大きな声で車内で話すとかね、人に対して思いやることができないような、人の気持ちが分かんないような、自分さえ良ければみたいな自己中心的。動物性食品はね、火に熱するとね、ギューって収縮する、求心力が強い食べ物ですね。求心力、焼肉とか求心力が強くて、卵も魚も焼くとギューッと縮まっていく。この求心力が意識に働くとね、自己中心性って言います。自分さえ良ければって自己中心的な人間ができる。俺さえ良ければ人を騙しても構わない、偽装表示、ね、人を騙して儲けよう、オレオレ詐欺とかね、こういう人たちは必ず肉食の傾向がある。食べ物で詐欺ね、仕掛けてくるとか、人から騙して奪うとか、犯罪ね、自分さえ良ければって犯罪、テロ、戦争、不幸な人たちを出す人々っていうのは、我さえ良ければっていう情報が腸から脳に入るんです。人を殺したって構わない、武器が売れて儲かればという、ね、遺伝子組み換え売れれば人が病気になっても構わんっていう発想は肉食の発想ですよ。これはグローバル企業が仕掛けている、ね、 政策っていうのは肉食の発想と私は捉えています。人の気持ちとか思いやりとか、ね、一緒に共に幸せになろうという気持ちがないじゃないですか。自分たちだけが儲かればいい、助かればいいというね、やっぱり求心力が強すぎる食べ物はやっぱりがっていうね、エゴっていうものがどうも助長されてしまうみたいです。快楽ホルモン、ドーパミン出るから興奮を好む、賭け事を好む、ね、動物、肉食動物夜行性だから夜ね、目が眠れないとか、夜ね、なんか興奮してずっとなんかね、テレビゲーム興じてるとか、夜型人間が増えたのは肉食の波動じゃないかなって私思ってますね。露出を好む人も動物性ですよ。ドーパミンホルモンは露出を好むような性格を作るから、今女性たちのスカートの丈がどんどん短くなってるじゃないですか。肉食の波動ですね、露出する、ね、ことをしたくなる、どうも衝動が興奮して、やっぱりなんだかな、男性と交わりたくなるような衝動が生じて、ね、どんどん男性引きつけるためのやっぱりこのね、露出っていうものを好んでいったりするのも動物性がもたらす一つの波動ですね。じゃあ命ある植物性のものはどんなエネルギーを持ってるのって、植物の世界は戦わないんですね。餌を求めて戦ったりしない、共に共存、共生、助け合いの世界です。お互いにね、助け合ってやっぱり共生共存しているのが植物の世界で、植物のお母さんは何かっていうと太陽の光であったり、太陽であったり大地の恵み、大地のエネルギー、雨、風、月、さまざまな惑星、ね、これ宇宙ですね、宇宙、自然、こういうものから植物が作られる。ハウスではなく露地栽培のものっていうのは宇宙のエネルギーがダイレクトに植物を通じて人間に入ってくるんです。太陽っていうのはどうですかね、人責めたりしますか、この人は極悪非道だからちょっと日陰を作ってあげようって思ったりします。大地はこの人間は嫌いだから住むことを許さんって言いますか。どんな人にも光や、ね、住むところを供給し、雨をね、恵みの雨を与え、邪気を払う風を送り、全てのものを分け隔てなくオールオッケー、全需要ってことで育み続けるのが宇宙のエネルギーなんです。しかも皆さん、太陽光発電が盛んだけど、太陽から太陽光線台って請求来たことあります？そら不動産屋さんはお金をね、土地の値段要求するけど、本来は誰でも住んでいいのが本来の土地のありがたでしょ。誰でも住んでいい、どんな種が飛んできても不要な種でやっても全ての種を育もうとするのが大事でしょ。この種はいらないとか、この種はいいとか、ね、善悪の区別をつけないじゃないですか、大事って。オールオッケーの世界ってことは、人間もね、このような天地万物の恵みを受けたものを食べるとオールオッケー、善事を許せる人、どんな人がいてもいいよ、寛容さ、寛大さ、受容性、水に流せる力、許容性、どんどん上がっていくんです。人間性変えるっていうのも食べ物の波動を通じて意識が変わるんですよ。しかもね、植物性のものを食べると今度は宇宙のことが分かる。宇宙の法則とか秩序っていうのが見えてくるんですよ。秩序、法則、目に見えないね、宇宙の循環の法則から自然の摂理、こういったね、我々の生きることを生かしている大元のエネルギーというものに気づきっていうものが、ね、こういったものとの何て言うかな、から来るひらめきっていうものや、無限の創造エネルギーとかね、インスピレーションとか、目に見えない世界から 超えてくるエネルギーに対して回路が開かれる、ね、本当に大事なものが何かってことに気づける、ひらめける、このような、ね、意識、どうすれば勝ち得ることができるかというと、それは食べ物のエネルギーです。人為的な加工をしない、農薬化学的なものの種類をしない、本当に自然のサイクルでオーガニックで作ったものっていうのは、そのような天地万物のエネルギー、豊かさっていうものを腸を通じて脳にインプットする。それが幸せ感、生きててよかったなっていう安堵感、ね、どんな人もオールオッケーとして認めることができる許容性、受容性、ね、寛容性、食べ物がもたらす一つのエネルギーなんですね。これって宇宙のことが分かる、自然のことが分かるってことは、これは人のことを思いやる力、思いやり、なしはおもてなしっていう力、おもてなしも気配りがなければできないんですよ。気配りっていうもの、このホテルの気配り加減すごいでしょ。うちのホテルは徹底して気配り、どんな気持ちそのお客さんがね持ってるか、どうすれば喜ばれるかってことの気配りで一流ホテルは出来上がってますよ。気配り、何を消費者が欲してるか、何を届けたら消費者が喜んでくれるか、健康になるかって観点でものづくりをしないと物は売れないですね。誰が一番喜ばれるか、おもてなし、え、気配り、優しさ、人を思いやるからこそ優しさってものがねじみ出てくる。このようなやっぱり人間らしさ、ね、心地よく生きるためのね、意識っていうのは食べ物を通じて授かるものである、ね、だから性格を変えなさいとか意識を変えなさいと言っても変わりますか、皆さん。変わらない、変えれない。食べ物は努力すれば自分で選択できる、ね、選択するのは皆さん自身だから、何を選択するかがお母さんの役、子供たちの選択の権限はないから、お金がないからね、基本的にお母さん方が賢くなると子供たちが賢くなる。本当に大事なものを思い出す、生きる方向性を、俺さえ良ければじゃなくてね、共に幸せになろうというのが世界平和っていうものにつながっていくんじゃないかなと私は考えています。テロも戦争もない豊かな地球作るためには食べ物から始めようじゃないか。これがね、マクロバイオティックの目指すものです。病気治しで終わってほしくない、ね、何十回も自分の体が元気になったら、元気さを通じて何を表現するかですよ。人生は表現しないと面白くない。人を喜ぶことを表現してください。だから自分らしさ、生きる目的っていうのは何かってことがだんだん分かってくるから、困った時には断食、中から声が聞こえてきます。だんだんね、どう生きるべきか、どうすべきか、外に頼らない、依存しない、自分で全部中の意識が知っています。どう生きると生かされるのか、ね、これは川野さんの昨日のワークでもありましたけど、自分の中に全部ね情報はあります。それをでも取り出す方法はなかった。この一つが断食であり、日々の食事、マクロベティックの食事であり、時々のぼーっとする瞬間、ね、ゆっくりのんびりする瞬間に本当の気づき的なエネルギーと中から触れ合うことができる、ね、これがね、これから皆さんが生きていってほしい私は方向性だと思っています。ということで、ちょっと時間が来てまいりしまいましたけど、何かご質問あります？大丈夫？はい、じゃあなければね、3日間私の寒い話を聞いていただいて本当にありがとうございました、ね、あの冬場のセミナーはなぜしないかというと、私のね、言葉で風邪ひく人が続出するから夏場限定になっています、はい、ということでね、皆さんのますます輝かしい、ね、これからの未来を願って私の最後の、ね、講演とさせていただきます。どうも、清張ありがとうございました。